はい、次に第4巻です。第4巻はまず陸神関係について説明してきます。これもまあ基本中の基本ですから、原理は一応知っておいた方がいいです。例えば日刊が木の絵の人の場合に、官号官すなわち土の党が自分の奥さんになります。で、木の絵が土の党を告しますんで、財ですね。ですから妻は財と財政というふうに言います。で、妻が生じるものは子供、生じるのは職所ですから、土の都が生じる職所は金ですね。金が子供になります。ところがその金というのは自分の木を告しますね。ですから男性から見れば子供は完成と。そして自分を産むのはお母さん、お母さんは、自分が木ですから、水ですね。ですからお母さんは陰樹、まあ、こんなことを言ってるわけですけども、果たして本当に実用的にかどうかということを検証していきます。次に、職業と通編成というテーマで詳しく話していきます。例えば非剣豪罪、こういう方は独立さえできれば職種は何でもいいです。で、偏在、これは全部任してよと、何から何まで全部こう任せてもらえるんだれば内容は何でもいいです。で、正官、これはまあ正しい値段で売れる商売と、まあ、こんな風に記載がありますけども、これは意外と現代でも使い物になる原理です。次に男女の相性なんですけども、これも非常にですね、本を書いた人の女性感が明らかに出ております。そういう色眼鏡でこの辺は読まないといけないんですけども、例えば非剣豪罪の男性は独立したいという欲求があります。それを援助するのは知恵のある女性で、知恵のある女性は陰性がいいという、まあ、こういう原理です。また偏在の男性は商売をしたいと思っています。で、商売するときにきちんと財務会計をやってくれる奥さんがいいと、すなわち正官がいいと、まあ、こんな感じですね。また偏陰の男性はどっちかというと快楽中心でどんどんお金を使います。ですから奥さんは現実的でしっかりとした政財がいいと、こんな風に言ってます。次に3番目、十二支関係ですね。慶、中、五、波、空母、まあ、こういったものが、本当に実用的かどうかというのも説明していきたいというふうに思います。